ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は和田夏実です。さあ、先週に引き続き、地域政策学部教授、増田忠先生にお話を伺います。増田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回は先生の研究について、また担当されている授業についてのお話を伺いました。さあ、改めて先生が、こう、高崎経済大学で教えているという政治学、これはどういった学問なのか簡単に教えてください。
まあ、政治に関する現象を、まあ、社会科学としての政治学という観点から教えていまして、ただイメージとしてはですね、議会とか、あの地方自治だとか、そしてさらに国政ですね、まあ、各国の政治を比較したりするようなものを中心にして教えています。で、科目名としては政治学、地方政治論、現代政治論の3つですね。
地方政治論っていうのは、まあ、地方の議員であったりとか議会について、で、現代政治論というのは、イメージとしては選挙とかっていうイメージでよろしいですか？
そうですね。あの、現代政治論っていう名前自体は何も無色透明というか対象がよくわからないと思うんですけど、まあ、日本の政治だけを教えるのもちょっと足りないので、世界と混ぜて選挙と政治について話しています。
さあ、では今回はですね、ラジオゼミナールではテーマ、地方議会の審議内容についてということで、増田先生と一緒にお話をしていきます。先生がそもそもこの地方議会というものに興味を持ったきっかけって何だったんですか？
まあ、一つには地域政策学部っていうこともあるので、その地域のことを教える必要があるだろうと思って、自然に、まあ、その担当科目が政治学なんで、
はい、
まあ、地方のこと、特に例えば高崎だったら高崎市議会とか群馬県議会っていうことでよく依頼もされますし、はい、まあ、対象として近いので、まあ、それを研究するように自然になりましたね。
研究っていうのはどういったことを研究されているんですか？
はい、まあ、今やってるのは、その一方ではフランスのこともやってたんですけど、まあ、フランスのことだけやってるとなんかフランスの専門家みたいになっちゃって、あの、もっと聞きたいことは群馬のことなんですって言われがちなんですね。そうすると、まあ、そうだよなと思いまして、はい、高崎市議会だとか高崎市群馬県のことを中心に研究するようになりました。それで特に内容分析をやってるんですけど、はい、今だいたい議会って録画してるんですね。
そうですよね、
テレビ放送とかも含めてね、はい、そういうのがそのまま録画されて、まあ、見る人もいると思うんですけど、あんまり使われてないんですよ。つまりデジタル化されて大量の情報がストックされてるのに、なんかそのまま放置されててもったいないんですね。なので、その何があったのかということを簡潔にこう伝えたいなというふうに思って、はい、何か法則性があるかもしれないし、何か内容があるかもしれないっていう点で分析をするようになったんですよ。で、それを中心的に研究しています。
これどういうふうに分析っていうのはしていくんですか？
はい、まずはあのデータ、文字データをですね、高崎市議会とか群馬県議会とか持ってる、まあ、国会もそうですけど、
はい、
それをダウンロードして、その文字データを、ソフトウェアを使ってどんな内容なのかっていうことを、頻度だとかね、
はい、
まあ、つまり例えば聖書の中には何という言葉は何回使われてるみたいな研究あるんですよ、
はい、
そう、同じなんで、なんとかさんはこれについてこのぐらい喋ったとか、高崎経済大学の話題は新駅の話題だとか、
はい、
そういうことがもうデータとしてあるので、うん、それがどうなってるのかってことをまずお伝えするんですね、
うん、
で、それ眺めてるだけじゃなくて、
はい、
どんな議論やり取りしたんだろうかとか、 A さんは何について話すんだろうかとかって見ていくと、うん、割と特徴が出てくるんですよ。
例えば特徴というのは、
例えばあの子育ての話をする人もいれば、 あるいは活性化の話をする人もいれば、まあ、そういうふうにして個性が出てくる。まあ、先ほどね、一般質問っていうことをおっしゃられたと思うんですけど、一般質問で何を質問するのかっていうのは、その議員さんの個性なんですよ、
はい、
で、それが何も誰も知らないのともったいないので、 A さんはこういうこと言ってますよとか、 A さんの所属する会派ではこういう議論が多いですよっていうのを、まあ、分析してるんですね。
うん、
結局その意思決定するときに分かりやすいものがあった方が、うん、あの、選びやすいわけですよ、
はい、
だからそういうものが何もない状態で誰かを選んでくださいって言われても選べないんですよ、
はい、
で、日本の場合は本当に選挙がそうなんですけど、期間が短くて、あ、なんかいつの間にか終わってたみたいな話で、 短すぎるんですよ。そうすると知ってる人しか分かんないので、知らない人は全然興味を持たない、
はい、
そうはもったいないんで、うん、まあ、世の中でせっかくストックしてるその情報を使って、この人はこんな人、この人はこれを約束してる、または高崎市だけじゃなくて、うん、前橋と比べたらどうかとか、大田と比べたらどうかって、はい、私はマニアックなところがあってですね、いろんな全国の議会に見に行ってるんですよ、
はい、
そうすると違いがすごい分かって面白いんですよ。
例えば、あ、こういうことやってるんだとか、こういう違いがあるんだっていうので、先生の中で印象に残っていることとかありますか？
いろいろあるんですけど、例えばね、県議会っていろんなところに行くと割と写真撮影してるんですね、はい、これ何かっていうと、支持者の人を呼んで、
はい、
まあ、要するに自分の晴れ舞台を見てくれみたいな感じ でその後写真撮影してるところが多くて、
はい、
来てくれてありがとうございますみたいな感じなんでしょうね、うん、まあ、それ全部じゃないですけどね、とか、あるいはなんか時間数が違ったり、
はい、45
分できたのが60分とか、呼び方が違ったり、喋る量が違ったりして、すごく面白いですよ。
そういったところも確かに興味を持ち始めると、どんどんいろいろな情報吸収できそうですね、
はい、まあ、だから高崎市って大きな人口だし、
はい、
もしかしたら一番大きな議会と思われてるかもしれないけど、群馬県内だと太田市議会は100人傍聴できるんですよ、
はい、
高崎市は多分78人だか76人だったか、まあ、もっと少ないんですね。そして上の方から見る仕組みなんですね、
はい、
行ってみられたらいいと思うんですけど、上から遠いんですよ。なんかアリーナ席から見てるみたいな感じなんですね。ところが太田市議会に行くともっと近いんですよ。ちょっとライブ感があって、前橋もそうですけど、もっと身近な感じがするし、見やすいんですね、まあ、これ入れ物の話ですけど、
議場の話。
そうですね、
この議場っていわゆる、まあ、議会をする会場のことじゃないですか、
はい、
私てっきりこの議場って、例えば全国共通の決まりがあったりとか、何かこういう形じゃなきゃいけないみたいなルールっていうものがあると思っていたんですが、他の地域と比べてみると結構自由度が高いというか、個性が出るんですね。
そうなんですよ、バラバラなんですよ。だから私はよく言ってるのは、カードゲームでUNOってあるじゃないですか、はい、でUNOを学生同士がやりだすと、出身の地方によってルールが違ったりして、そんなルールないよとか言って喧嘩になるんですよ。
わかります、
はい、それ地方議会も同じで、当たり前だと思ってることがよその議会で違うんですよ。でそれは本人たちも分かってなくて、それじゃあなんかゲームのルールがわからないままに議論している形になるんで、これ比べてみると面白くて、
はい、
まあ、やみつきになるかもしれませんね。
UNOに対する基礎的なルールは一緒なんですけど、そこに追加されるオプションみたいなちっちゃなルールって結構地域性出ますよね。
そうなんですよ。だからそれは麻雀でも何でもいいんですけど、ルールってなんかあるようなないようなところがあって、
はい、
統一されてないんですね。議会も同じです。だからバラバラなんですよ。そのバラバラが面白いけど、まあ、そのおかしなところに気がつかないみたいなマイナス面もあるんですね。
プラスもあれば、やはりマイナス、今後の課題かもしれないなっていうところはやはりあるんですね。
そうですね、まあ、そういうものを、まあ、そこまで見る人はあんまりいないと思いますけど、まあ、それを私たちは動画とかで見られるので、いい時代になったのかなと思いますけどね、うん。
さあ、先生と地方議会の審議内容やまた議場についてここまでお話ししてきましたが、今後の先生研究の中で、この地方議会についてやその他の研究も合わせてでもいいんですが、こう何かやっていきたいこととか、こう目標っていうのはあるんですか？
はい、政治学はね、最近その分析系なものが多くなったり、数学系とか計量系とか増えてきて、
はい、
なんていうか科学に近づこうっていう傾向が、まあ、なんとなくあるんですけど、そうじゃない学問ももちろんあります。思想系の学問とかもあるんですけど、
はい、
ただ一方でなんかその分析だけしてるともっと大きなものを見失うかもしれないと思っていて、割と私も年を取ってきたので、まあ、そのいろいろ書き散らした分析したものをですね、まとめてもうちょっと意味のあるものにして、まあ、みんなに読んでもらうとかっていう感じのことを今考えてますね。だから、まあ、もっと積極的に本を書いていくとか、そういうことをしなきゃいけないのかなと思ってますね。
あとは今こういろいろな発信の方法っていうのが増えていると思っていて、私自身も、
はい、
例えば先生が今おっしゃったように本にまとめる、あとは最近こう10代20代の方々って動画で結構情報をキャッチするっていうのを聞くので、そういった動画の発信に力を入れているっていう方もいらっしゃいますよね。
はい、まあ、それもありまして、今学生と一緒にやってるのは特に2年生とやってるんですけど、はい、 動画を作って、まあ、1分以内のショート動画を作って、それで投票を呼びかけるみたいなものを高校生とか大学生に見てもらおうみたいなことを、まあ、2年ぐらい前から始めまして、まあ、世の中がね、もう短いものが好きな、まあ、コスパとかタイパとか言われるような時代になっちゃったんで、 あんまり長いこと言っても誰も見てくれないと。でしょうがないというと変なんですけど、時代の流れに乗っかれっていう形で学生と一緒に動画を作ったりしてますね。
ではゼミ生の皆さんに増田先生がこう期待することとかはありますか？
大学生って時間も比較的あるし、まあ、勉強していこうと思えば何でも勉強できるような人たちだと思うので、まあ、そういう人たちが、まあ、政治に関心を持ってもらって、より若い世代とか友達とかに政治について広げてほしいなと思ってますね。
政治と聞くとものすごく難しいとか、何か知識がないとそもそも触れられないような話題って思いがちかもしれませんが、今回2週にわたって先生とお話をしていたら、割とこう地方議会とか身近なところにそういった政治の話題があって、一個興味を持ち始めるとどんどんどんどん深いところまでこう転がっていけるような可能性っていうのを感じましたね。
そうですね、不思議なことなんですけど、国会に見に行ったことある人はすごい多いんですよ、はい、小学校6年生だとかそういうのでみんな国会に行くんですよ、はい、一方で県議会に行ったことありますかって言うと大体 3% ぐらいなんですよ。ほぼ行ってないんですね。市議会も行ってないんですよ。だからなんか身近な方が知らないみたいな逆転が起こっちゃってるんで、まあ、そういう意味ではね、地域政策学部もそうなんですけど、身近な政治、まあ、地方自治からですね、いろんなものを学びませんかっていうのが、まあ、一般的なメッセージですかね。
このラジオを聞いて、じゃあ例えばここは高崎なので、高崎市議会何かのきっかけで見に行ってみようかな、もしくはちょっとタイミングが合わないので、そうだ録画のもの動画があるからそれを見てみようかなって思った場合、先生的に初心者に何かこうおすすめの見方とか聞き方のポイントってあるんですか？
はい、もしね、推しの議員みたいのがいれば一番いいんですけどね、はい、結局何か共通性があると人は関心を持つんで、まあ分かんないですけど、地域だとか、まあ、大学でも何でもいいんですけど、なんか共通性があったり、あれ話題がこういうことを取り上げてる人いないのかなっていうのを見つけて、そっから見ていただくと多分関心を持ちやすいですよね。全部の情報は見れないんで、結局偏った情報で好きなところから 見始めるのがいいんじゃないですかね。
そこから視野が広がっていくかもしれませんしね。
そうですね。
さあということで、少し難しいと感じるかもしれません政治というキーワードですが、私たちの生活の中でものすごく身近な話題もたくさんありますので、ぜひ興味のあるところからでも結構です。何かきっかけがあれば、またタイミングがあれば、ぜひ議会や議場に足を運んでみてください。ラジオゼミナール、今回は高崎経済大学地域政策学部教授の増田忠先生にお話を伺いました。増田先生、2週にわたってありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。